神の愛で人への愛のために生きて大きな働きを成した人なんですね。全然どれもし聞いたことがある方ならばこの思いが起こしていただきたいし覚えていただきたい人の名前の一人なんですね。お与えになった神の御子であるキリストが歴史の中で確かに十字架にかかって私のために命をその神の御子の命を投げ出された、それほどまでに私たちを愛されたということを言っております。私が18歳の時に西丸の出身でありますが、西高の3年生でしたが、初めて今頃になりましたけれども、この興味本位でですね、友達2人を連れてですね、半分冷やかしに教会に行ったんですね。教会というところに行ったわけですが、そこで本田浩一という本当にこの先生からですね、イエス・キリストの十字架の愛をお話を初めて聞いた。にわかには信じられませんよね。2000年前のイエス様があなたを愛したんだと言われてもですね、十字架にあなたのためにかかったと言われてもね、本当にね、本当かな急にはね信じられません。だけどもね、その時ね、その愛がもし本当だったら嬉しいなと思った。受験勉強でねできないものの一人でしたけれども、本当に虚しい言い方をして、でもその虚しい生活を送っていた心の中にこの愛を信じてみたい、もしこの愛が本物ならば、本当ならば、裏切らない愛ならば信じてみたいという願いが勝ったんです。それから私は教会に来た。そしてその神の愛が本物であるということを教えていただいたのであります、ね、神の愛は事実であるということを申し上げています。もう一つの事実であります、歴史的な事実であるということを申しましたけれども、それはキリストを信じるこの信仰を通してですね、実際私たちが体験することができる事実、体験的事実だということですね。実際に神の愛に触れ、神の愛を知り、人間が全く変えられて新しい命に生きることができる、信じる者が決して滅びることなく、一人も滅びることなく永遠の命を持つためだという、その永遠の命に生きるものとされるということを私たちは信仰により神様の御霊により経験するわけでありますね。キリストが十字架につけられたとき、2000年前のカルバリの丘、ユダヤのエルサレム郊外の処刑場です。ゴルゴダとも言われますが、これはサレ神戸という骸骨の丘という処刑場だったんですね。当時はユダヤはローマが支配しておりました。ローマ法が刑法によっては適用されたわけでありますが、ローマ兵によってローマの処刑法、最も極刑、これが十字架刑です。この十字架刑に処せられるものが起こった。その日、このサラカオベゴルゴダの丘には三本の十字架が建てられた。真ん中にイエス・キリストが十字架につけられ建てられた。両脇にですね、二人の強盗が一緒に、一人が右に一人が左につけられたんですね。二人の強盗は人殺しでもあったということがありますが、彼らは死ぬ存で会いました。キリストを十字架につけた、キリストを憎んで妬んで群衆を扇動してですね、十字架に追いやったところも、当時の政治家や宗教家たちはですね、キリストよ、もしお前が言った通り神の子ならば降りてみよう、そしたら俺たちは死んじゃうじゃないかと散々愚弄するわけです。ローマ兵も馬鹿にいたしました。そしてなんとその強盗までもですね、信仰でありますから、もう心がもう荒れてますから、両側からですね、交代でキリストの下に、聖書の中には丁寧な言葉で書いてありますけども、ね、こんな言葉じゃない、本当はそうじゃないんですよ。 十字架にかけられた犯罪の一人があなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々も救ってみよう。こんな優しいことじゃないんですね。俺たちを救え、お前か、誰かに当たりたいわけですからね。もう必死です、たまらないです。恐れとも不安の中、苦しみの中、イエス様にぶち当たるわけですね。その俗、この憎しみ、この理不尽、理不尽じゃない、当然なんですけども、ね、本当に罵り、本当に心の、本当にこの全てをですね、憎悪でキリストにぶつける、その光景、それが光景です。実際俺たちを救ってみろ、そしたら信じやる。しかしその時にキリストが十字架の上から手を伸びて叫ばれたんですね。父よ、彼らを許してやってください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。叫ばれた、叫ぶ時にはね、両手両足が釘で打ち付けられているでしょう。だからこういう形なんですね。叫ぶ時は息を吸わなきゃいけません。その息をするために、こう深呼吸するときに手に力を入れる、体を持ち上げた、そうすると手の肉が裂ける、血が流れる。この言葉を叫ぶためにキリストはまた血を流したんです。罪のない血を流した。そして父よ、彼らを許しちゃってください。彼らは何をしているか分からず、人間の口から絶対に出てこない言葉、人間の口にこの時出てくる言葉、神の裁き、裁きを、正しい裁きをやっている、習ってやってるんです。何とも不尽な正しい裁きをやっている、呪いのことでしょう。でも厳しいキリストのその時のこの腹にあった、それがおまずれたわけでありますが、それは愛の言葉ですね。実はこの言葉を耳にして十字架のつけられた一人の強盗に、二人のうちの一人が黙ってしまった、黙ってしまった、口つぐんでした。そして彼はもう一度キリストを隣に苦しんでらっしゃる、受験つけらっしゃる、つけてあえてらっしゃる、その方を仰ぎます。はっといたします。彼もまた、ユダヤ人の人で、小さい時は、ユダヤの教会がこういったことがあることだったんですけど、メシアが来られるということ、キリスト教から学んでいた。どこで間違ったか分かりませんね。その時、その、メシア言の言葉と、あの言葉と、その隣におやっしゃる方が一つになったんです。この方が直感ですね。そして、神の口から全く違う言葉が出てきたんですね。お前は、もう一人はそれをたしなべていた。お前は同じ気を受けていながら神を恐れないのか、神を恐れないのか、お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ、当然だ。皆さん、なかなかこの言葉が出てこないんです。どんな悪い人でもね、どんなひどいことをしたでもね、私はこんなに、こんな裁きを受ける、こんなことになるのは、そうなんです、当然です、ね、これね、逃げの口からなかなか出ないんですよ。いや、ほとんどまず出ないですよね。保護者に、そしていろんな方とあります。今、実はそこでも報告されたんですが、犯罪なんか減ってきています。それ素晴らしいです。だけどね、再犯がすごく多いんです。40% の再犯です。地方の刑務所のね、老人病棟ですよ。それで一生終わる方がいたのに、はい、いや、問題になってるでしょう。模範囚がね、独房なのにね、お年寄せをするために、 介護のためにどこかに行ってください。もう半身若い祝師がそこに入って、